今日は旧約聖書のイザヤ書の御言葉から聞いていきましょう。今日与えられておりますのはイザヤ書のおしまいの方の第65章の御言葉です。それは神様が新しい天と新しい地を創造すると言われ、そのゆえに喜び踊れと呼びかけられています。そしてその喜びの正反対、対極にある泣く声や叫ぶ声はもはや街の中で響くことはないのだ。みんな長生きをして豊かな人生を歩む。一生懸命働くことも祝福される。まことにありがたい話です。しかしこの予言の言葉が語られているのはイスラエルの民にとってどん底といえる状況でありました。自分たちが神の民であることを忘れて傲慢になり、そして自分たちの欲望をただただ追求するあり方をしていたイスラエルの民は、神が使わされた預言者たちの言葉を無視し続けました。多くの預言者が立てられ使わされて、悔い改めて神に立ち返るようにと告げたにもかかわらず、かえってその預言者たちを迫害し、殺し、退けました。悔い改め、神に立ち返ることをしませんでした。その結果、神の裁きを受け、バビロニア帝国という大きな国に実際に滅ぼされていきました。単なる精神的な、理念的な頭の中だけのことでは済まなかったのであります。イスラエルの民は、バビロンという異国の地に強制連行されていきました。それをバビロン捕囚と言ったりいたします。どん底と申し上げたのは、そのような意味であります。自分の国を失い、異国の地に強制的に連れてこられ、働かされている。働いたその実りも自分たちが得るのではなく、支配者であるバビロンの国に取られていく。ふるさとに帰る希望もなければ、自由になる望みもない。そんなどん底の状態のイスラエルのために向かって、神が告げた言葉が今日のイザヤ書の言葉であります。ですから、この言葉を本当にその通りに受け取った人がどれだけいたのだろうかとさえ思えてまいります。なぜ自分たちはこんなどん底の状態にならなくてはいけなかったのか、それを振り返り、そして実はそこから旧約聖書、特にモーセ五書と言われる創出レビ民申命記の書が編纂されたと言われています。喜び楽しみ、喜び踊れと言われている新しい世界が神によってもたらされる。それは自分たちの置かれている状況の中では到底考えられないが、しかし神はそうするのだと言われる。それは世の常識を覆す形でなされる。そのことが、狼と子羊が共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、 神の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないというふうに言い表されております。次の66章2章2節には、私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人とあります。この希望の言葉を砕かれた魂をもって聞き、おののく人は、この預言者イザヤの言葉が成就する、実現するのを驚きをもって見ることになるのです。この預言は、一つは、バビロニア帝国が新たに起こったペルシャ帝国に滅ぼされて、ペルシャの王のキュロスという王の寛容な政策のおかげで、ふるさと、故国に帰る、帰還することができるようになるという形で、一つは実現したと言えるでしょう。しかし、もう一つ、すべての人間が罪の奴隷状態に置かれているどん底から解き放たれて、新しい天と新しい地に立つ、そういう救いの時を指し示している言葉でもあります。そしてそれが主イエスキリストによって実現したのだと新約聖書は私たちに告げております。奴隷状態から解き放たれて生きる喜びを与えられ、働く喜びを与えられ、傷つけ合ったりすることのない平和な世界。それは喜び楽しみ、喜び踊る、そのようなものだというのです。理屈で納得するものというよりは、全身全霊でその喜びを味わうというべきでありましょう。このイザヤの言葉が実現したそのことを、新約聖書は四つの福音書を通して私たちに証言を残し語っています。主イエス・キリストによって罪の縄目から解き放たれる。それは十字架によってでありました。罪が罪としてきちんと裁かれて、処罰がなされてこそ罪はなくなります。その縄目から解放されるために、神の御子イエス・キリストは、私たちの身代わりとなって、すべての罪を負い、私たちの代わりに裁きを受け、その罰を受けてくださった。それが十字架の出来事でありました。十字架で私たちの代わりに死んで黄泉にまで下られた主イエスを、神は永遠の命によみがえらされました。それは、この十字架の罪の許し、救いをいただくということが、罪による死からの解放、死に対する勝利として命をいただくことと一つであったからです。十字架の全き罪の許し、救いをいただくということは、復活の命をいただくことと表裏一体であります。信仰を持って生きる。それは、私どもの日常生活をより良いものとするためといえば、もちろんそうと言えるかもしれません。しかし、信仰の、あるいはもう少し大きく広げた宗教の究極のテーマは死であります。死をいかに克服するかであります。十字架の全き罪の許しと復活の命がコインの裏表のように一つであり、それこそがキリスト教の中軸にあるものであるというのは、まさに罪の行き着く先である死に対する勝利がそこにあり、それがあるから 日常生活の中に絡みつく罪に対しても立ち向かっていくことができるのであります。先ほど歌いました賛美歌の中にも、死にて死に勝ちし、主イエスをあがめて父なる御神と御霊とをたたえんと、死に勝利するということをイースターの賛美の歌でも繰り返し歌っております。私たちが日常生活でいろんな対人関係や家族のことや自分自身の病気のことや様々なことに悩み、そしてその中でよりよく生きていきたい、生活していきたいと願いますが、そのために信仰を求めることももちろんありますが、しかし信仰の出発点、原点はこの死であります。死が解決されない限り、その日常生活の様々な問題解決も根本的には解決されていきません。また社会の中に蔓延する罪に対しても、私たちは自分の存在があまりにも小さな存在で、この自分がどう生きようとこの社会を本当に変えることには何の影響力も力もないんだ、世の中はなるように流れるように行くしかないのだと諦めて行くしかないのか、社会の中に蔓延する罪に対しても、小さな、まことに小さな存在かもしれないけれども、一人の信仰者として諦めたり投げ出したりしないで、精一杯その罪に立ち向かって生きていこうとする、その決定的な出発点、原点が復活の出来事であります。マタイのによる福音書の今日の短い段落の御言葉は、その私たちの信仰の中で最も大事な、大切で中心的な、原点ともいえる事柄についての証言を、弟子たちではなくて、つまり身内のものではなくて、職務上そこに居合わせた晩兵たちによって成しています。今日のマタイによる福音書の御言葉は、他のマルコやルカやヨハネという他に三つある福音書には今日の記事は出てこない、記されていないものなのです。今私たちが用いている新共同訳聖書は少しサービスのよくしているとも言えますが、段落に分けているその段落のタイトルがついていて、その下にですね、もしもマタイやマルコやヨハネなど他の福音書に同じ記事が載っていれば、それがカッコ付きで記されているのです。ところが今日のところをご覧いただきますと、タイトルがあるだけでその下にカッコ付きでよその福音書の箇所は記されていない。もうそれ見るだけで、ああこれはマタイ独特の、マタイにしかない記事だということがわかるのです。そしてこの独特な記事は実に面白いと私は思うのですが、この今日のこの記事は本来ならば極秘事項であるはずのものであります。もう丸秘という赤い丸い版がドーンと押されるような極秘事項ですよ、であるはずなのに、弟子たちの耳にまで届き、ユダヤ人みんなに知れ渡るようになっていったとある。そしてなんと2000年来語り伝えられるニュースとなってしまった。秘密になっていない。晩兵、兵士たちは 忠実に上の人に報告したわけです。しかしそれは、その権力の頂点にある祭司長たちや長老たちという権力者たちにとって、もちろん受け入れられないものであり、そこで、これは弟子たちによって死体が夜中のうちに盗まれてしまったということにしようとなる。万兵たちが夜中に眠っている間に弟子たちが盗んでいったと。しかし、それでは番をしていることにはならない。そもそも万兵を置いているということそのものが、そのように盗まれる可能性を想定しているわけです。あのナザレのイエスという人物は、前から何度も自分は復活すると言っていたと。そんなことはありえない話だが、しかし、いかにもそれが実現したかのように、弟子たちが死体を盗み出して、あの言葉は本当だったと触れ回る。そのことが予想されるから、そうならないように、万兵を墓に張り付かせて、見張らせておいたわけです。十字架で処刑されたもの、もうとっくに死んでしまったものを、わざわざ兵を立てて見張りをする必要は本来ないんです。にもかかわらずそれをしている。生前のあのナザレのイエスの言葉に対する反応だったからです。そうやって立てられた万兵は忠実に番をしていたが、目の前に大きな地震が起こり、天使が下り、そしてそのあまりの輝きに腰が抜け、何も言えないで死人のようにそこにただただいたと。兵士たちはそのありさまを忠実に報告をしていく。しかし、上の人たちは、お前たちが眠っている間に盗まれたことにしよう。そういう、盗まれてしまったというのであれば、それはこの兵士たちの職務怠慢ということになるわけです。居眠りなんぞしていてはいけなかった。盗まれないようにするために君たちはそこにいたはず。それを眠っているうちに盗まれたなど、当然、処罰を受けることになるはずであります。しかし、いわば役人のトップである総督ピラトに知れないように、仮に知れたとしても、責めを受けることがないように、きちんと手配をしておく。そして、多額の金をつかませて、口封じをしようとしたわけであります。いわゆる隠蔽工作をしたわけです。現代でも、2000年経つこの現代でもそうですが、隠蔽工作というのは人間のやる最も愚かなことの一つで、必ず隠したものがあらわになる時が来る。私たちがニュースで耳にしている様々な事件の中でも、最も愚かに見える醜悪なものの一つは、社会の中に起こるそういう隠蔽工作が露見してあらわになってしまい、必死になって取り繕い言い訳を言っているその姿であります。人間の やることの中で、隠そうとしてもそれがあらわになる。実は主イエスもそのことをきっちりと教えておられます。これはマタイには逆になくて、マルコ4章とルカ8章のところに共通して出ている言葉なんですが、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないと主イエス自ら教えておられる。もちろんこれは経験法則として一般のことわざでも残っていることはもちろんご承知の通りでありますが、私たちの救い主である主イエス自らが、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないんだ、はっきりとそう教えられているわけです。今日のこの権力者たちが取った隠蔽工作は、まことにその種の言葉を一層際立たせていきます。いつかはあらわになる、バレる。それはやはり人間の愚かさ、弱さから来るとも言えるのではないでしょうか。人は自ら犯した罪については口を封じます。死ぬまで語らないということもあるでしょう。やはり語れません。しかし自分に責任がないと思われる事柄について、その出来事があまりに衝撃的であればあるほどに語らずにはおれなくなるものであります。他人の罪、他人の嘘、他人の過ちについては喋りたくてしょうがなくなる。これも人間の差がと言えるのでしょうか。隠蔽工作をどんなにしようと、どれほどのお金を積もうとも、残念ながらこれを隠すことができませんでした。今日のマタイによる福音書の御言葉の中には、弟子たちの証言として復活が語られているのではない。隠蔽工作をしようとしたことが逆に復活の証言として世に残ってきているという、この何とも皮肉な現実であります。今日の主役はこの万兵たち、兵士たち。彼らは天使に出会い、その言葉を聞いた。そしてそれを証言していく。弟子ではない、ある意味では客観的な立場のものとして、彼らは自分たちが目撃した復活の出来事を語っていく。証言していく。預言者イザヤが、喜び踊れと言われる神の救いの事態への皮肉なこの証人たちの存在でありました。神様のなさることは本当にわかりません。不思議であります。特に今日のところはそれを強く思わせられます。人間の愚かさ、あるいは弱さが不思議な形で私たちにとって本当に全ての罪が許されて死を克服していく救いをいただく復活ということについて、このような仕方で告げられ教えられるとは、私たちはここから本当に私たちにとって 主イエス・キリストを信ずるということが、あの十字架によって全ての罪が許されることイコール、この復活の命をいただき、死に勝利することなのだ。それがあるから、今生きている普通のこの生活も頑張れるのだ。そこを与えられているから、難しい人間関係も、あるいは社会のねじ曲がったおかしな事柄についても、忍耐強く、そして痛める者に対する深い愛を持って関わり向き合っていく、嫌なことばかりのような生活の中に、それでもそこに実は与えられている数々の恵みを見出し感謝していくことがきっとできる。私たちにはこの死に勝利する復活の命が与えられる、いや与えられている。そこから始まるから、今日という日、今日から始まる一週間という人巡りの旅路における数々の恵みをも、私たちはきっと見出すことができるし、それを心から感謝することができるでしょう。あるいは厳しい戦いがそこに待ち受けているときにも、なおへこたれないで忍耐強くそこに立ち向かう力をそこから与えられていくことを確信することができるのです。